はい、ではですね、複素関数論第12回ね、解説を始めます。今までちょっと無理してね、一生懸命頑張ってやってきたので、もうやらなきゃいけないことだいぶ減ってきました。で、まあ今日やる、これ、流数積分とかを実数の積分に応用する。ここまでがもうどうしても皆さんに知っておいてほしいことです。特に皆さん、電上の学生ですから、これ絶対必要。なんで、ここまで頑張ってやります。で次回はおそらく等角写像、ね、今まで逃げてきたやつをちょっとまとめると。で最後の日はちょっと何やるかまだ決めてません。本当は解析接続の話をした方がいいんだけど、もしかしたらレポートをやってもらうとか、そういう時間にもしてしまうかもしれないですね。ちょっとまだ決めてません。とにかく今日のとこまで大事ですから頑張りましょう。で、前回とにかく流数積分とか流数の定理とかね、そういう話をやったんですけど、今日はそれを普通の実数の積分に使うと、そういうことをやります。で、この講義の最初の方にね、なんかこう積分はね、いろいろ頑張ってやらないかんのだけど、複素積分ってやつを使うと、実はこうなんか積分やらなくても積分の値がわかることがあるよって言ったと思うんですけど、それです。それを今日やります。ただ、まあこれから見ればわかるように、そんなんいつもできるわけじゃないです。特殊な格好の積分にしかこれ使えません。でも、実はその特殊な格好の積分っていうのはかなり皆さん将来使うことが多い。特に工学部の学生さんだったら、フーリエ積分、フーリエ変換ということに関して、これから言うようなものがバンバン出てくることが多いです。したがって、今日やることは実は実用上非常に大事なので、これはやっぱり頑張ってほしいと思うわけね。で、まあ、教科書の 4.4 節もまだ非常によく書けているので、まあ、かなりの部分は教科書を使いながらやります。とはいえ、なんかちょっと頑張って自分でもノート書いちゃったんですけど、まあ、とにかく教科書も使いながらやっていきます。はい。ということで、教科書手元にない人は、今、教科書をちょっと取りに行って、手元で開いといてくださいね。はい。あ、で、講義ノートは、1ページ目ですけど、63ページっていうところですね。4.4 実数積分への応用と教科書 4.4 節です。で、まあ、この教科書 4.4 節で書いてあることは一応4つあります。で、僕もそれに合わせて小さな節を4つ設けて一つ一つ説明することにしました。まず1つ目、三角関数の有理関数の積分というやつで、三角関数って言ってますけど、まあ、特にコサインとかサインですね。そういうやつが入ってる。そういう積分。で、まあ、ただですね、積分か、副間は普通は0から 2π まで、三角関数の周期1周期分、ぐるっと回ると、そういうやつを考えてること、考えています。で、もしそう0から π までとかね、中途半端なやつっていうのはうまい変形をして、例えばなんか関数が偶関数、奇関数であることを使ったりして、0から 2π までの積分に直すということができれば、以下の方法が使える可能性があります。で、もうやることは簡単です。もうこれ教科書には一般的に書いてあるけど、こんなんなんか例を見て、それから教科書読んだ方がいいんじゃないかと思うので、教科書を見てください。教科書やけど、僕の講義ノート63ページの 4.4.1 式というとこ見てください。これ教科書では150ページの例1って書いてあるやつです。とにかく分母がルート2引くコサインセータ、分子が1っていう関数があって、これを0から 2π まで積分するよ。で、答え 2π のはずなんですけど、これを示してくださいっていう問題ですね。で、これ普通にやってもできる、多分できると思うんだけど、ちょっと後で考えておきますね。だけどできると思うんだけど、まあね、これ複素積分に無理やりやって、直してやってみようっていうわけ。で、どういうことかというと、z イコール e の i セイターと置くとね、コサインセイターっていうのは、まあ、その公式じゃない、オイラーの公式を使うと、まあ、そう書けると。サインセイターもこう書けると。で、d セイターはそうなると、4.4.2 式のようになると。これ全部 4.4.1 式の左辺にぶっ込めっていうわけね。ぶっ込んだら、とにかくなんか z に関する有理式が出てきて、で、z で積分すると。z どこを動くかっていうと、e の i セイターでね、セイターがぐるっと一周するから、要するに複素平面の単位円上をぐるっと回るっていうことですね。だから複素平面の単位円上でなんか有理関数を積分するということになります。 で、具体的な積分の形は150ページの、教科書150ページの真ん中辺に書いてある。ね、分母に二次式が出てるやつ。こういう風になります。で、分母二次式なんで、分母イコール0のとこが極になってるわけね。で、極の位置もわかります。ルート2プラスマイナス1です。で、半径1の円の中に入っている極はどこかって言ったら、ルート2マイナス1だけですね。で、ここでの流数を求めたら、で、2πi をかけたら、こいつの答えがわかると。こういうふうになってるわけだ。ね。というわけで、そうすると、流数求めたら、この積分の答えわかるよっていうふうになってる。で、まあ、僕はもうこうちょっと早くやってますけど、皆さん一応ね、僕の音声を止めて、教科書の例1の回答をまあよく見てください。で、それを見た上で、もう一回149から150ページに書いてあるところ、ね、教科書に書いてあるところを、まあ、しっかり見ていただきたいと思います。まあ、いつでもこれが役に立つとは言いませんけど、0から 2π までのね、三角関数の積分って案外これ使えることもあるよということなので、まあ、頭の片隅に置いといたらいいと思います。高校までに習った、いろんな置換積分とかね、のテクニックあるよね。あれでできなくてもこれでできるってこと時々ありますからね。まあ、やっといたら知っといたらいいんじゃないかなと思う。まあ、ただね、ぶっちゃけて話すると、今コンピューターがどんどん賢くなってて、これぐらいだったらコンピューターに聞いたらすぐ答え教えてくれるんだよね。大体の場合ね。だから、まあ、こういうテクニックがどのぐらいね、人間様が偉いという人間様しかできないというので、使える大事な重宝するテクニックになってくるかはよくわかりませんけどね。ただ同時にやっぱりコンピューターってのは割と間違うんですよね。僕がこういうマスマティカとかコンピューターソフトを使い始めて40年近くじゃないか、30年ぐらいになりますけど、まあ当初よりはだいぶ進歩しました。もう当初はね、負の数の事情をしてルート取ったら、その数、負の数をそのまま出してくるとかね。もうむちゃくちゃでしたけど、最近だいぶマシになったけどね。でもやっぱりおかしなことはあります。だからやっぱり原理を知っとくっていうことは大事だと思いますね。で、一旦コンピューターに聞いて、あ、そんな答えになるんかなと思って自分で検算するというのが、今はまだ大事な時代だと思います。はい。では次ですね。4.4.2。X の有理関数のマイナス無限大からプラス無限大の積分。ここ行ってみましょう。で、まあ、教科書では大体一般論を先に書いて、後から問題を書いてあるんだけど、まあ、こういうのはね、あんまり一般論を見ても何やってんのかよくわかんないかもしれないから、まあ、はじめ例を見てね、こんなやつこうするんだと思ってから一般論を読んだ方がよくわかるかもしれません。その一般論は、こんな例を念頭に置いてるんだなと思ってね。ということで、まあ、教科書152ページの例2っていうところを見ましょう。講義ノートにも書いてあります。4.4.3 です。これ1たす x4 乗っていうのが分母にあって、分子は1。それを0から無限大まで積分するんだよと。で、2ルート2分の π だよって、こういうやつです。で、これ、まあ、それ、この下に説明してあるやり方以外のやり方もあるけど、まあ、教科書に沿ったやり方を説明しました。これ0から無限大の積分ですけど、この積分ね、偶関数だから、マイナス無限大から無限大まで積分して、2分の1倍しても一緒だよね。で、それから、非積分関数が、こう、x が大きいところでどんどん0に行くから、こう絶対収束してます。だから、その公義積分の定義として、マイナス r から r まで積分して、r 無限大に飛ばすっていうのを使ってもよろしい。ということで、4.4.4 を計算すればよいと。だから、マイナス r から r までの、積分、1たす x4 乗分の1の積分っていうのをやれば答えがわかるはず。で、r 無限大にすればわかるはず。で、こっからがなかなかトリックなんですね。はじめはなかなかこれよくわかんないと思うんだけど、僕もはじめ見たときはなんでこんなことするんかなと思ったんですけど、まあ、とにかくやればうまくいくんですね。で、まあ、騙されたと思って、ちょっと僕の言うことを聞いてください。どうするか。とにかくマイナス r から r の積分っていうやつは、実数軸上でマイナス r から r まで、その線分上をギューッとこう線積分してるっていうことです。ね。これは普通実数の積分だからあんまり線積分と思わないんだけど、これ複素平面上の、その実軸上の線積分と思っても別に構いません。マイナス r から r をつなぐ線分上で積分してるんだからね。まあそう思いましょう。で、こ これから流数とかそういうね、今までやってきた複素関数のいろんな定理使いたい。で、大体ですね、複素関数の線積分の定理っていうのはどういう形だったかっていうと、平曲線に関する積分をやったら答えが何とかっていうやつ。大体そうでしたよね。コーシーの積分公式、積分定理からしてまずそう。平曲線について積分したら答え0ですよとかね。から z-α 分の fz っていうやつをぐるっと一周して平曲線で積分したら、まあ、2倍 i とかつくけど fα の値だとかね。とにかくなんかぐるっと一周して積分するってなんかキーなんですね。で、 4.4.5 に出てきてる積分っていうのはぐるっとまだ一周してないんですね。マイナス r から r の線分でしかない。なんかどっかうまいこと積分量をちょっと増やしてやって全体値として平曲線にしたい。なんとなくそう思うんですね。これまあ普通の人思わないと思います。コーシーさん思ったんですけどね。僕は絶対思わない。思わないけど、やるんですね。というわけで64ページに行きます。とにかく、まあ騙されたと思ってね、これなんか平曲線にしてみようぜって言うんです。どういうふうに平曲線にするか。ね。マイナス R から R の積分なんで、じゃあ原点中心にして半径 R の半円。ね。複素平面の上半平面を通るような半円を付け加えよう。そしたらぐるっと回って円に平曲線になるでしょっていう。で、もうちょっと図書くのうるさかったんで講義ノート書いてませんけど、教科書の151ページ図の 4.5 ってやつですね。マイナス r から r の実数軸上の線分に、まあ教科書だと s って書いてあるけど、ぐるっと、まあ、r からマイナス r まで行く半円付け加える。そしたら平曲線になるでしょっていう。一応講義ノートではこっちのことを C2 って書いてます。で、この平曲線についての積分の値がどうなるかっていうのはもう今まで我々散々やったんだよ。ね。特に前の日、先週ね、これ流数計算というか流数の定理とかでやったの。答えどうか 4.4.6 に書いているやつです。C1 と C2 でぐるっと積分したら、こう 2πi かけるこの半円の中に入っている流数の和だって言いました。で、流数は何やったかっていうと、得意点で計算してくれればいいっていうのが先週のレポート問題やったわけ。ね。まあ、ということでそのまま計算します。今回、この1たす z4 乗分の1っていう関数の得意点はどこか。分母イコール0のとこはやばい。ね。z4 乗イコールマイナス1がやばい。だから得意点4つです。447に書いてある4つです。で、半円の中に入ってるのは何か。まあもう、R はね、半径 R は大きいとしておきますよ。ね、もう1より大きいとしておきます。当然 R 無限大数だからね。そしたら、半円の中にあるのは上半平面にあるやつだから2つですね。4.4.8 の2つです。で、それぞれにおける流数の値はどうなるか。ね、計算すると、まあ教科書にもちゃんと丁寧に計算の仕方書いてあるけど、とにかく計算すると 4.4.9 のようになります。だから、4.4.6 のこの半円内の流数の和っていうのを計算すると、結果的に 4.4.10 になると、こういうわけだ。で、これで何が分かったかというと、とにかく何か知らんけど、上半平面にこの半円を付け加えて、で、実数軸上の線分と半円合わせてぐるっと平曲線で積分した答えは、すごい綺麗な値ね。ルート2分の π っていう、ものすごく綺麗な値になるよっていうこと。それが 4.4.10 で言ってることですね。そこまで分かりました。で、もともと我々何したかったかっていうと、C2 はどうでもよかったのね。C1 での実数軸上の積分で R 無限大にした極限が欲しかったんですよ。でも 4.4.10 は、要するに C1 たす C2 での積分だから分けて書けば 4.4.11 ですね。C1 での積分と C2 での積分を両方足したら、ルート2分の π っていう綺麗な値になるよって言ってるわけです。というわけで、でも我々これ R 無限大の極限欲しいんだから、R 無限大をここで極限送ってですね、もちろん右辺変わりません。ルート2分の π だけど、C2 に関する積分がもし0になるんだったら、残るのは C1 に関する積分で、これ我々の欲しい積分だから、我々の欲しい積分の値がわかるでしょってこういうわけです。で、本当に C2 に関する積分が0になるんかなって言うんですけど、なるんですね。やってみればわかります。まあ、要するに C2 に関する積分っていうやつは、Z を R e の i θ と置いて、まあ、普通に今まで通りこう書いて、で、経路をパラメータ表示して積分すると、 4.4.12 になる。でも絶対値取ってやると、まあ積分の中身の絶対値取ってやればいいんで、で積分の中身ね、R の絶対値は R ね、I の絶対値は1、E の Iθ の絶対値も1。で最後、分数のところの絶対値は、まあ R が大きいとしたら、最悪でも R4 乗引く1、分の1よりは大きい。というわけで結局44の13という式が成り立ちます。4413の右辺は R 無限大に数0ですね。だから言っちゃうんですね。C2 の積分は R 無限大で0なんです。で、これだと思って 4.4.11 を見ると、この 4.4.11 の両辺で R 無限大にすると、C2 の無限大、C2 の積分0だから、結局 C1 の積分が残って、これが結局 4.4.11 のルート2分の π に等しいとこうなるわけ。よかったね、と。ね。というわけで、もともと求めたい積分はこいつの半分でしたから、答えが2ルート2分の π ということで、まあ、ちゃんと証明できると、こういうわけですね。で、まあ、教科書はですね、こういうような例を、まあ、より一般に考えるとどうかというようなことを150ページから151ページ、2ページぐらいまで書いてあります。まあ、なんか、分母と分子の分母の位数が分子の位数よりどうとかこうとか、まあ、一般的に書いてありますけど、まあそういうようなことは今やったことを、まあより抽象的に言ってることなので、後でまあしっかり読んでおいてください。で、ともかく今やったことをちょっと復習すると、とにかくもともとはマイナス無限大から無限大まで実軸上で積分したかったんだよと。これだとちょっと今まで一生懸命やった複素積分が使えないから、なんかもう非常に技巧的なんだけど、上半平面の半円を付け加えて、こう、平曲線作った。で、流数積分の問題にした。で、流数を用いて、この積分の値を求めた。で、R 無限大にすると、こう、付け加えた半円の寄与っていうのがちょうど0になるんで、もともとは当然そんな半円の寄与は欲しくなかった。実数軸上の積分だけしたかったから。だから余分なもん加えたんだけど、でも R 無限大にしたら結局半円の寄与ゼロだから、もともと欲しかったやつしか残んない。だから欲しい積分が流数積分を結果を使ってできる。流数で計算できる。そういうことだったね。これどう見たってやっぱり技巧的だと僕は思います。思いますけど、これは次に扱うフーリエ変換、問題とかで、実は非常に強力であって、で、まあ、ここはもう実際の、今日はね、実際の値を求めることしかしてないけど、もっと一般にね、なんかこのフーリエ成分、この積分がどれぐらいの値、どれぐらい早くゼロになるのか、みたいな評価にもよく使えるんですね。で、そういうことを使うと、なんかこう工学的な応用とかもいっぱい出てきたりするのね。だからこれものすごく大事な方法なので、まあ、ちょっと力を入れて説明しました。で、なおですね、ここ、上半平面、上半平面に半円を加えましたけど、下半平面に半円を加えるとやっても、全く同じようにできます。ただし、その場合、下半平面の円は、時計回りに取らないと、平曲線にうまいこと向き合いませんけどね。で、やると、全く同じ答えになります。皆さん、一遍ですね、下半平面に加えたらどうなるか、自分でちょっとやってみてください。ちゃんとうまくいくってことがわかります。次はフーリエ積分型の積分というその説明に入ります。ではですね、講義ノートでは65ページ、フーリエ積分型の積分というところをやります。教科書では153ページから154ページの上までですね。まあ、これが正直ね、多分皆さんが将来一番扱う複素積分の、特に今日の内容として一番扱うのはここのとこだと思うんですね。で、教科書ではコサインとかサインで書いてるんですけど、まあその下にね、教科書でも153ページで上から4行目ぐらいの式、2つ目の式、ね、E の ISZ っていう形で書いてる、指数関数の、複素変数の指数関数の形で書いてるやつあります。で、まあ僕はもうこっちで議論しといたら、あとは、オイラーの公式で E の ISX をコサインとサインに分解したら教科書のことが出てくると思うんで、僕はもうこっちだけで説明します。だから 4.4.15 を例にとります。4.4.15 って僕の講義ノートね。講義ノート65ページの4415を例にとって説明します。 で、とにかく4415の積分っていうのは、これね、多分、複素積分使わないとできないと思うんだよね。多分、複素積分使わないでやるやり方あるかな？あ、ないとは言えないか。でもまあ、複素積分使うと以下のように簡単です。ということで、まあ、すごく重宝しますから、まあ、それ説明しましょう。で、基本的にこれはですね、前の説と同じようなやり方をします。前の説何やったかっていうと、マイナス無限大から無限大の積分だと。マイナス R から R の積分にしといて、R 無限大に飛ばすとした。それ第一段階。で、マイナス R から R の積分っていうやつは実軸上の線積分なんだけど、それだと寂しいので、今までやってきた平曲線上の線積分にしたいから、半円を加えた。で、上半平面に半円を加えて、平曲線作った。で、この平曲線に関する積分がどうなるかっていうと、2πi かける流数っていうやつでわかる。これ第2段階。第3段階。余分に半円加えたんですけど、半円加えたこの余分なやつは、いらんやつはですね、r 無限大にすると結果的に0になるっていうことを証明した。結果として、半円加えた平曲線の積分の値っていうやつは、r 無限大では、実軸上だけ積分したやつと一緒になる。したがって実軸上で積分した欲しかった積分が 2πi かける流数でわかる。そういうノリでした。で、そういうことをこれからやってみようっていうわけ。ただここでね、この指数関数の型の ISX の符号がすごく重要になってくる。符号ってより S の符号だね。これがすごく重要になります。で、それを、に注意して、これから見ていってほしいと思います。で、これなんでしつこく言ってるかっていうとね、ここはやっぱり肝なんですね。これちゃんとやっとかないと、将来皆さん絶対足すくわれて、えらい目に遭うと思うんですね。4415の右辺、答えね、さっき見てもらうと、まあ、K は今正にしてますけど、S 実数って書いてあるでしょ？で、指数関数の方が E のマイナス K かける S の絶対値になってますよね。S が正の時はマイナス KS だけど、S が負の時はプラス KS っていうのが一指数関数の方に出てくるんです。それが正しい答えです。で、ぼんやりやってると、ここがいつもマイナス KS っていう値が出てきます。大変なことになるんですけど、これだ、長年こういう複素関数論を教えてて強調してるんですが、この大学でもよその大学でも、大体3割ぐらいの人はここ見落とすんですね。でも、ここ見落とした人は全員0点にするぞって言ったら、やっぱり案の定0点になってくれる人が多い。まあ、幸か不幸か、今回期末試験できませんけど、期末試験やったらやっぱりそうなるんじゃないかと僕は思っています。で、これ将来えらい目に遭わされますから、フーリエ変換やるときにこういい加減にやると。だから強調しておきます。別にフーリエ変換でなくても、とにかくこれからここに気をつけないとうまくいかないよっていうことをしつこく言うから、そこはちゃんと理解してください。はい。というわけで、じゃあそれちょっとやりますね。まあ、とにかくやることは今までと似てるということなので、4.4.16式を見ましょう。こういうわけですね。この積分絶対収束してるから、マイナス R から R まで積分して、R 無限大に飛ばしても一緒だよと。で、まあ、以前みたいに、やっぱりこれ平曲線になってないから、こう半円を加えよう。ということで、原点中心で半径 R、半時計回りの上半平面にある半円 C2 をやっぱり足します。で、そうすると R が K より大きければ、やっぱり半円内の流数かける 2πi っていう、こういうのになって、4.4.17ね、左辺の積分は 2πi かける半円内の流数で、半円内の流数は何かっていうと、特異点が z イコール ik のとこにしかないので、計算すると4.4.17になります。だから、まあ、前の小説とほとんど変わらんわけ。C1、C2 において、この非積分関数を積分したら、結果が分かりました。もうすでに。4.4.17右辺です。よかったね、と。ね。で、さて、全小説では、ここで C2 からの寄与は R 無限大で0になるって主張したんですね。それを証明しました。じゃあ今回もそうなるかなと思ってやってみようと思います。前回と同じように、Z は R×E の Iθ と書いて、ガガガッとこの前みたいに書き直しました。4.4.18です。でも絶対値取っちゃおうぜと、なんかあんまりぐちぐちするからね。 絶対値取ると、非積分関数右辺の絶対値取ると、まあ 4.4.19 の真ん中のイコールのとこみたいになります。sin θっていうのは0から π の間で、2分の π 中心にして対称ですから、なんとなく分かりやすいように、0から2分の π までの積分の2倍として書きました。4.4.19 の右辺です。まあ、別にこれあってもなくても構いません。まあこうなりました。で、ここで S が0または正だったら問題ないんです。なんでかっていうと、S が正または0だったら、今の場合 sinθは正ですからね。正または0だから、指数関数の方にマイナス SR sinθって載ってるやつは1以下です。だから 4.4.19 の右辺の積分ってやつは、分子を1にしたやつで上から抑えられます。4.4.20 ですね。で、θの積分は単位に2分π 出すだけですから、4.4.20 の右辺がいたします。これ R 無限大にしたら0に行きますよね。めでたし、めでたしと。ね。だから、S が大なりイコール0だったら、前の小説と全く同じ理屈が成り立ったわけ。C1 たす C2 を入れた時の積分が4417でした。で、R を無限大にした時の C2 の寄与は0になります。したがって、R 無限大で4417で残るのは C1 の積分のみです。これは我々がもともと欲しかったやつです。欲しかった答えは4417の右辺です。証明終わり。よかったですね。ところがですね、S が0より小さいと、S が負の時は、少なくとも今のままだと困るんですね。4419ってのはあくまでこれ不等式途中で使っちゃったから、4419の右辺がめちゃくちゃなことになってるからって言って、左辺までむちゃくちゃになってるとは言い切れませんが、少なくとも4419の右辺は S が負だとやばいです。なんでやばいかっていうと、指数関数の方にマイナス S かける R sin θが載ってる。さっきも言ったように sin θは正です。θが0じゃなければね。マイナス S も今正です。S が負だから。マイナス S 正です。マイナス S っていう正の数と sin θっていう正の数に、さらに R、大文字の R をかけたやつが指数関数の方に載ってます。で、R 無限大に送るって言ってるんですね。指数関数の方に、なんか正の数かける R が載ってるやつっていうのは、R のべきより強いから、無限大になっちゃいますよね。だから、4419の右辺、または4420の右辺は、こいつは、やばいんだよ。R 無限大にすると無限大になっちゃうんだよ。ね。だから、4420の右辺ってこれ、4420の右辺は嘘や。だから4419で考えなきゃいけなくて、こうなるとこいつは無限大になっちゃう。しつこいけど、4419は最初に不等式使っちゃったから絶対値取ったところで、別に4419の右辺が無限大だからって言って左辺が無限大なことは言い切れません。とにかくこれダメなんですね。で、さあ困ったぞとこう思うわけです。で、思うんですけど、まあ、ここで二通りの考え方があります。一つはね、4415に戻ってちょっと考える。S が正の時にはうまいこと言ったと。ね、S が0とか正の時うまいこと言った。S がマイナスの時うまいこといかん。でも、4415っていうのは S の関数としてよく見ると、実はこれ S の偶関数だってわかるんだよね。これコサインとかサインに分解して考えたら割とすぐわかります。だから実は、4415は S の偶関数だから、S が正のとこだけ分かれば、負の値も分かって、S の絶対値にした答えになるやろうってのは、実は、本当は分かります。分かりますけど、まあそういうことに気がつかないとか、より複雑な関数だとそういうアイディア使えませんから、そういう時どうするかっていうのをこれから説明します。ここでね、前の小説で、こう、半円を付け加えるのは、上半平面と下半平面とどっちでもいいよという話をしたのを思い出しましょう。これ別に上に付けないかんことないですね。平曲線作りたいんだったら下に付けてもいいわけです。で、下に付けてどうなるかやってみたら、もしかしたらうまいこといくかもしれません。というわけで65ページの下から4分の1ぐらいは、そうしたらどうなるかっていうことを書いてあります。今度は下半平面を回る。中心は原点、半径 R。ただし向きは時計回りです。なんでかっていうと、下半平面回って平曲線にならんといかんから、R からマイナス R に 下の方を回っていってくれなきゃいけない。これ時計回りね。だからそういうのつけてくれる。そうすると C1 たす C2 よりやっぱり C3 ってね、やっぱり平曲線だから、やっぱりこれコーシーの定理とか流数計算使える。で流数計算使うんですけど、ただし、反時計回りじゃなくて時計回りだから、マイナス 2πi かける流数、そこになるね。そこ気をつけないか。で、とにかくその計算すると4421になるんですよ。まあ、これ今やってみてください。で、そうするとね、今度は C3 からの寄与は R 無限大で消えるんだよね。やってみりゃいい。前と一緒なんですけど、やってみると、きちっとやってみると4422の式になって、また絶対値取ってゴニョゴニョゴニョって計算すると4423になります。上と一緒やないかと思うけど、セイターの範囲が違うんだよね。今度はセイターマイナスです。サインセイターはマイナスです。だからマイナス S っていうのは今プラスね。S が負だから。マイナス S はプラス。R もプラス。サインセイターマイナス。だから4423の右辺に出てる、分子に出てる指数関数ってのは1以下なんだよ。というわけで、結局4423から4424で、この分子が1に置き換えたやつで計算すると、4424が成り立っちゃうの。こいつはやっぱ R 無限大0に行きます。うまいこと言ったねと。いうわけで、うまいこと言ったから、前小説でやった方法をそのまま使える。で、S 小なり0の場合は、求める積分は、結局 C3 の寄与なくなるから、C1 の寄与だけ残って、これはさっき言った流数のやつね。K 分の π かける E の SK になると。いうわけね。で、まあ、両方まとめると、S の正負まとめると、4426になって、元々の答えになりました。と、こういうわけです。ね。で、とにかく今回の肝はですね、その S の正負に応じて、積分路、ね、付け加える半円を上にするか下につくかを考えないといけない。っていうことなんですね。で、これ大事でですね、これ下手につけると、例えば上を回るにすると、上の極の流数を拾っちゃうから、間違った答えになったんですよ。ね。で、こう下の極を付け加えると、うまい極になったわけね。で、もちろんそれ理由があるね。下の極を付け加えると、下の極での寄与は、じゃない。下3分を回った半円の寄与が0になるから、うまいこと。上の極を付け加えると、上の極の寄与も大きいんだけど、上半分を回る円も大きい。どっちも大きくて、でも上を回る半円の寄与がこうゼロにならないから、C1 の寄与を取り出すことができない。そういうことだったんですね。というわけです。はい。まあそういうことで、とにかくですね、これが、この、フーリエ積分型の計算。に関するところです。特に重要な注意は、上半平面を回すか、下半平面を回すかっていうのは、よく考えないといけないっていうわけね。で、まあ、より複雑なものっていうのもいろいろありますけど、それについては、まあ、皆さん、教科書を読み込んだりして、まあ、やってみてください。で、教科書には、まあ、あんまりややこしいことは載ってません。もっともっと複素積分でね、積分量をいろいろとってなんかやるっていう、まあ、非常にまあ、ある種のオタク趣味の世界はあるんですけど、それについては僕は別に今、入る気はないです。それにそれほど意味があるとも僕は思いませんしね。だけど、まあこういう基本はしっかり押さえといてほしいなと思います。はい。これがフーリエ積分型の積分に対する解説です。はい。では最後にですね、コーシーの主値積分というやつについて簡単に触れておきます。まあ、問題、こういう問題なんだよっていうことを、まあ、思い出してもらう程度。でも、実際の説明は教科書を見てください。でですね、これどういうことかというと、まあ、1年生の微積を思い出してほしい。方位積分っていうのをやりました。ね。で、fx っていう関数が x イコール a で得意点を持っている。まあ、発散したりするっていうの場合。ね。で、B は A より小さくって、C は A より大きい。ね。B から C まで。要するに A を間に挟んで FX、DX 積分する。というやつ、どう定義したかっていうと、4427でしたっていうわけです。A から B までと A から C までの積分に、じゃあ B から A までと A から C までの積分に分けて、で、B から A までの積分っていうのも、A っていうところでなんか F が無限大になったりしてやばいから、A-Y1 ってちょっとだけ A を下げておいて、Y1 を0にする。 それから A から C の積分もやっぱり A やばいから A プラスイプシロン2から C まで積分しといて、イプシロン2を0にする、そういう極限を定義しました。で、大事なところはこれ、イプシロン1とイプシロン2は別々に0に向かうっていうことね。イプシロン1より先にイプシロン2だけ0にするとか、まあ、式見りゃ明らかなんだけど、勝手にリミット取るんだからね。イプシロン1先に0にしてイプシロン2 0にするとか、まあ、いろいろありやっていうわけでした。で、これが交尾積分の定義で、これはもう全く正しい数学の定義です。ところがですね、時々、まあ解析の都合によって、このイプシロン1とイプシロン2をちょうど同じに取る方がいいという場合が時折あります。フーリエ変換とか、それに類することをやってると、むしろこうした方が答えに近いっていうか、答えはこれだっていうことが時々あります。というわけで、そうした特殊な極限を考える。それが4428です。これ4428の右辺見てくださいね。B から A 引くイプシロンまで。A プラスイプシロンから C まで積分したやつを足します。で、イプシロン0にします。こういうわけですね。だから A をプラスマイナスイプシロンだけ避けてるんです。左右に同じだけ避けて、で、そのイプシロンを0にすると。そういう極限を考えてで、これのことを、まあ、コーシーがやっぱり考えたので、プリンシパルバリューと言って、まあ、PRV とか PV、積分とか、こんな書き方をします。まあ、これをちょっと考えようね、と、こういうわけなんですね。で、まあ、こういうのを考えるんですけれども、こういうのを考えたときにですね、これ、周知積分っていう言うんですけど、これを考えるとね、その通常では交尾積分として定義できなくても、周知積分として定義できるものっていうのは割といっぱいあります。ね。で、例えば、4429ね。x 分の1の積分。x イコール0がやばいですね。だから普通は、マイナス1から0前の積分と0から1前の積分、どっちも無限大っていうかマイナス無限大で、こんなん無理ってやるんだけど、これ周知積分の定義使うと左右対称にこう取りますから、x イコール0でちょうどこううまいことキャンセルして0になるんですね。で、まあこういうのは時々あると。で、こういう周知積分を計算しなきゃいけないっていうことがある。でもそれだけなんですけども、それと今までの流数計算と組み合わせて考えると、なんかちょっと少し変わったことが出てくるよっていうのがここで教科書で書いてあることなんです。で、教科書で書いてある、まあ結論はですね、155ページの14式っていうやつなんですね。周知積分を考えるときに、もし実軸上に極があれば、ただしこれ単純極があるっていうそれだけのことなんですけど、単純極があるならば、その時には、単純極があるときはですね、その実軸上の単純極の流数は 2πi かける流数じゃなくて、その半分だけ、πi かける流数だけ寄与するっていう、それが14式で主張していることだ。ね。で、まあそういう結果になりますよっていうことがちょっと教科書で書いてあります。なぜそうなるか等は全て教科書に書いてあるし、まああんまりここでこう肯定するのも良くないと思うので、これ以上僕は突っ込みません。あとは皆さんちょっと自分で教科書を読んでください。ということですね。はい。ということで、今日はここまでといたします。で、まあ、ここね、実数積分に関する応用、も非常に大事なので、まあ、ちゃんと教科書にも問題が載ってるから、これは、後でね、レポート問題にしますから、まあ、ぜひやってください。ということで、今日はここまでです。